今朝のメッセージはルカの8章22節から39節に基づいたメッセージになります。まず最初の部分を読みたいと思います。ルカの8章の22節からですね。一言お祈りします。愛する父なる神様、どうぞこのひとときをあなたが共にいて導いてくださいますように、今日はルカの8章からメッセージを語ります。どうぞ語るものを清めて用いてくださいますように、また聞いてくださるお一人お一人の心をあなたが開いてくださり、そしてあなたのメッセージが、あなたの愛が、あなたの励ましが、導きが、知恵が与えられますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ルカの8章22節からお読みします。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこへ弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。今朝のメッセージのタイトルはここから来てますね。イエス様ってどういうお方なのかっていう、このルカの8章のところ22節以下、4つの奇跡が立て続けに記録されています。今朝はそのうちの最初の2つを見てみたいと思いますけれども、聖書の中では奇跡というものがどういうものであるのかということが書かれてますね。その目的、奇跡というものの一番大切なものはその目的であると思います。聖書によるとですね、奇跡のことを印というふうにも呼ばれてますけれども、その目的を考えるとき、その印という言葉が私たちにその奇跡というものの、聖書の奇跡の目的を教えてくれていると思います。また、そのことを分かりやすく説明してくれている聖書の箇所を、見て読んでみたいと思いますけれども、最初に、使徒の働きの2章のところで、これはペテロの言葉でありますけれども、一番最初の宣教のメッセージの中でユダヤ人たちに語った、50日前に、約50日前にイエス様が 十字架に貼り付けになった。そのエルサレムでペテロが語ったメッセージの中にこの部分、この言葉がありました。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それらによってあなた方にこの方を明かしされました。それが奇跡の目的ですね。それはあなた方ご自身がご承知のことです。ですからイエス様が行われたさまざまな奇跡の技というのは何のためだったのか、イエス様が誰であるのかということを伝えるためのものであったということですね。そしてその奇跡が力ある技、普通の力じゃないですよ。普通の力だとその目的を果たせないですから、普通のことを他の人よりも少し上手にやろうが、少し多くやってもそれは奇跡にはならないですね。私たちは奇跡というか、何でも奇跡と呼ぶ癖がありますけれども、ああすごいとかっていう、奇跡的ななんて、ホームラン3回ぐらい続くと、あ、これは奇跡でしたっていう、それは奇跡ではないですね。ですけれども、絶対にこれはありえないことを行う、それが奇跡です。説明ができない、人間的にはありえない、科学的には説明ができない、それが奇跡です。そうでなくては目的が果たせないです。ですから奇跡というのはそういうものです。ですから、その当時の人たちもそれを見て、先ほど読んだ箇所でも弟子たちが驚きました。こんなことはあり得るんだろうか。でも実際見てますから、そして驚いて恐れたというふうに言われてますけれども、ですからそれが力ある技、不思議、彼らにとっても不思議ですし、私たちにとっても不思議な、それが奇跡というものです。そしてそれは印である。印というのは、私は分かりやすいのは矢印をこう思い浮かべるといいんじゃないかな。私たちは奇跡がなんかこうすごいなと思いますから、奇跡そのものにこう惹かれてしまうというか、奇跡というのは矢印なんですよ。簡単に言えば単なる矢印です。すごいけれども矢印です。ですからその矢印を、あ、すごい矢印だなっていう、それは奇跡の目的ではないんですよね。その矢印がこう向いてたらこう向きなさいっていうのが矢印の目的ですから。ですから奇跡は矢印ですから、イエス様を指してるわけですよ。こう矢印を見て、あ、イエス様はそういうお方なのかっていうのを教えてくれようとしているのが奇跡ですよと。ですから聖書を読んで、旧約聖書からずっと読んでて、奇跡が集中するのが新約聖書です。そこまで集中する、奇跡が集中する箇所っていうのは聖書のどこにもないです。でなぜ集中しているのかというと、この方が特別なお方です。この方こそ旧約聖書ずっとこう約束された、来るよ来るよ来るよ来るよ、必ず来るよって言われた方ですっていうのを証明するための印です。矢印です。証明です。証拠です。それが奇跡ですね。ですから新約聖書にイエス様が現れた時にそれが集中しているわけです。その必要があった。でもう一つ、その時期にその奇跡が必要であった理由があります。それは次の、箇所を読むと、これも使徒の働きなんですけれども、14章の3節に、それでも2人は、これはパウロとバルナバを指している2人ですけれども、長らく滞在し主によって大胆に語った。主は彼らの手によって印と不思議を行わせた。そしてそれによってどうしたかというと、その彼らが語っているその恵みの言葉を明かしされた、証言されたっていうんでしょうか。 ですからもう一つの目的は、一つはイエス様が誰かということを証明すること、もう一つはイエス様の弟子たちが語っている言葉が間違いなく神からの言葉ですよ、神の言葉ですよということを証明するための印でした。彼らはもうすでに旧約聖書を持ってたんですよ。旧約聖書は神の言葉であるというふうに受け入れられていました。イエス様もそれを学び、読み、そしてその権威を認めていたわけですけれども、ですからその当時聖書と呼ばれるのはこの旧約聖書の部分です。ところが私たちが今持っている聖書というのは新約聖書もくっついちゃってるんですよ。この神の言葉にこの部分をくっつけるっていうのはどれだけ大変なことなのか、絶対にありえないことなんですよ、ユダヤ人にとって。ですからユダヤ人は今でもこれしか持ってないです。これが彼らの聖書です、旧約聖書です。けれども一番最初にクリスチャンになったのはユダヤ人です。そしてこの部分を書いた人たち、選ぶ書いた人たち、まあ、ルカを除いてでしょうけれども、みんなユダヤ人です。マタイにしてもマルコにしてもヨハネにしてもパウロにしても、で彼らがイエス・キリストがイエスがキリストであるということを信じて、そして神様に導かれて、聖霊に導かれてその言葉を語りました。ですからこれが、こちらの部分もイエス様に関する言葉も教えも証も神の言葉ですということを、これと同じぐらい大事なものですということを証明するためには、普通の理屈とか技とかそういうものではできなかった。ですから、不思議な神様にしかできない技を通してこれが神の言葉として証明されるようになったということです。ですから、ヘブル人への手紙にもこういう言葉がありました。こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。イエス様がもたらしてくださった救いをですね、そこからこう少しずつこう離れているような、そういう危険な状態にあったというのがヘブル人への手紙の背景です。それを、その著者は注意しているわけなんですけれども、この救いは、あるいはこの福音は、初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。彼らはそのデタラメを言うような嘘をつくような人ではありませんでした。確かに語りました。でもそれだけでは足りないんですよ。じゃあ何が必要だったか。その上神も印と不思議とさまざまな力技により、これが神様のそのやってくださった部分なんですよね。神様ご自身が反抗をしてくださった、太鼓判をしてくださったというのがこの印、不思議な技です。また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって救いを証ししてくださいました。ですからそれが、聖書ですね、新約聖書の部分です。そのようにしてそのプロセスを経て、奇跡によってそれが、確立されて私たちの手元に、新約、旧約聖書、新約聖書、聖書として与えられているということです。ですから奇跡というものは、その印と呼ばれているものは神様の、まあ、サインですよね。確かに私のものですって。パウロは手紙の中でこの私が実でサインしてますよっていうところがありますけれども、他の誰のものでもない、私のこれは手紙ですよっていう印で、こう大きな字でサインしてますよっていう部分がありますけれども、ですから神様が太鼓判をしてくださる実印と印鑑証明付きっていう、そういう、これは本当に私の言葉です。神様はイエス様はこれは本当に私の子です。 というふうに証明してくださったということです。嵐にあって、そして弟子たちは怖がってた。弟子たちの中にはペテロがいました。アンデレ、ヨハネ、ヤコブ、漁師です。漁師というのは、そしてそれもそのガリラヤ湖で、漁をしてたわけですから、ガリラヤ湖も知り尽くしてましたし、そして船の操作というのはもうプロです。少なくともその4人がいて、そしてなんで慌てるのかなということなんですけれども、それほど恐ろしい嵐であったっていう、突風ということですから、竜巻とかそういうものは、あるいは水の力、逆にそういう人たちだから恐ろしさを知ってたんじゃないでしょうか。面白いものが1986年だったと思いますけれども、発見されました。これはその年はひどい干ばつであった。そして外来湖の水が随分こう下がってしまってですね、少なくなってしまって、でそのちょうど外来湖の北西ということですから、だいたいペテロたちが漁をしてた場所なんですよ。そこでこれが見つかったというんです。で炭素を使ってこう、どれくらい前のものかっていう日付を測る、測定する方法がありますけど、それによるとだいたい2000年くらい前だったんですよ。ですからちょうどペトロとかアンデレ、ヤコブ、ヨハネが使ってたような船なのかなというふうに想像できるわけなんですけれども、それが、湖の下に沈んでいたって、それでですから船は沈むってことなんですよ。ですからそういう嵐がまた他にもあって、それでこういう沈んじゃった船がありましたっていうことですから、ペテロたちは知ったのかもしれないですね。ひょっとしたらペテロと、いやヨハネやヤコブの知り合いの船だったかもしれないです。時代的にはその可能性はあるということなんですよ。でこれを今の時代ですから、じゃあ復元してみようなんていうと、こんな形になる。大した船じゃないですよ。8メートルちょっとということです。で2メートルちょっとですから、ですからそれだったらもう簡単にこう嵐とかもう水が入ってきて転覆しちゃうのかなっていうふうに思いますけれども、でそれをこういうのを作って湖に浮かべるとこんな感じだということらしいんですけれども、突風が来て、そして嵐に遭うと沈んでしまう、そういうような船であったということなんですが、今朝私たちがまず考えたいのは、イエス様ご自身が向こう岸に行くよって言われて、はい分かりました、弟子たちが乗って行くわけですよ。そうすると嵐が起きてしまった。イエス様は寝てるんですよ。それはすごいなと思うんですけれども、すごいかよっぽど疲れておられたかっていう、すごい方だと思うんですけれども、どっちかっていうと、それでリラックスしておられたということだと思うんですが、で弟子たちはまず私たちが考えるのは、なんでイエス様に従って向こう岸行くはいって言って従ってるのに、こんな目に遭わなくちゃいけないのかっていうことですよ。嵐ですけれども、私たちは神様は決してクリスチャンになれば人生の嵐に遭いませんよって約束はしてないんですよ。神様の約束はどんな人生の嵐にあっても私は一緒ですよ、だから大丈夫ですよっていう約束です。必ず向こう岸に着きますよ、私と一緒だったら必ず着きますよっていう約束です。そして、弟子たちがその嵐にあって言ったのは、これはルカにはないんですけれども、マルコにはこの言葉が一言、もうそのルカの言葉にもあるのかなと思うんですけれども、先生私たちは死んでしまいますというのがルカです。マルコは死んでしまっても構わないんですかって訴えるのがマルコの言葉なんですけれども、 多分その気持ちは入ったと思うんですよ。ペテロたちの死んじゃうよって、どうして寝てるんですかって、起きてくださいっていう感じで、イエス様を、起こして、そして、お前たちの信仰はどこにあるのかっていうふうに言われてしまうわけですけれども、それで、嵐を沈めます。二つの奇跡が、奇跡の中でもこう二つに分けられるっていう人もいるんですよ。要するに風を止めただけではこう動きは止まらないよって、水の風が止まってすぐ波って止まるわけじゃないですから、風と波をいっぺんに止めたっていうのもそれはありえないよって、奇跡だよっていうことですよね。イエス様はそうされた。そして、ここで私たちが学ぶのは、問題には必ずぶつかるんですけれども、さらに大事な問題はその問題をどう扱うかという問題である。ですからこれは何度も私たちは考えているポイントだと思うんですけれども、同じ問題にぶつかって、そして全く別なその結果がそこから生まれる場合があります。で、私たちが聖書を学んでいて簡単に考えると、同じ苦しみに出会う、同じ悩みに、問題にぶつかって、一人の人はそこにサタンがこう入ってくるのを許してしまうというんでしょうかね、まあ、直接こう入るんじゃないにしても、結局神様を疑ってしまって、そしてもうこんな人生だったらいらないっていうふうにこう否定的になってしまったり、そうするとその結果というのはその問題以上にひどいものになりますね。ですけれども、その問題を神様に委ねるならば、神様こんなひどい目に今遭ってます、こんな辛い思いをしています、どうぞ助けてください、私の力では、知恵ではこれは解決できませんとするならば、神様はじゃあ一緒にやろうっていうことで、で繰り返し私たちはそういう人がどういう、そこから何が生まれるかっていうと、その問題が逆にその人を強くした、成長させた、素晴らしい結果がそこから生まれたよっていうことになります。ですから私たちが問題と直面するときに、必ずそこには2つの、少なくとも2つの可能性がある。神様にそれを委ねるならば良い結果が生まれ、そしてサタンにその隙間にこう隙を与えて、サタンがそこに入ろうとするならば、サタンは常に何をしたいかというと、私たちを、サタンは悪意の塊ですね。神様は善意の塊です。愛の塊です。塊っていう塊ではないですけど、心は。ですから、その私たちには選択があるということです。そしてでも私たちがしてしまうのは、よくしてしまうのは疑ってしまう。ですけれども、聖書は疑い方も教えてるんですね。疑おうとするときには、神様よりも自分を疑った方がいいよって。神様と自分どっちが確かなの、神様は確かに決まってるんですよ。ですからそういうふうに教えてくれてるのかなと思います。またもう一つ、この嵐を沈めるっていうイメージというのは旧約聖書も出てきます。旧約聖書で嵐を沈めることができるのはお一人だけです。神様です。創造者である神様です。この詩編という詩編の、これは107編ですね。23節から読みますと、主が命じて激しい暴風を起こされると、風が波を高くした。彼らは船に乗っている人たちですね。おそらくそのプロの人たちだと思うんですが、天に上り、こう波をこうのイメージですね。 天に上り深みに下り、10メートル以上の波なんていうと本当に高い建物ビルからこう下までドーンとこう落ちるような感じだと思うんですよ、波がこう上にいたらですね。ですからどんなプロであってもどんな強者であってもその魂は惨めにも溶け去ったっていうんです。そして彼らは酔った人のようによろめき、知恵はことごとく飲み込まれた。その苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主はですからここに答えてくださるのは神様ですよ、創造者である神ですよ。彼らを苦難から導き出された。主が嵐を鎮めると波は穏やかになった。波が泣いたので彼らは喜んだ。主は彼らをその望む港に導かれた。それをこう短くしたストーリーのような出来事が今回のルカの8章の出来事でありますけれども、で私たちは聖書にはこういう問題にぶつかった時に確かなのは、自分よりも自分の考えよりも自分の感じよりも自分のフィーリングよりも神様ですよ、神様の言葉ですよ。神様はこの終わりの時には御子によって私たちに語ってくださってますよ、その方が世界を作られたんですよ、その方が創造者でもありますよ。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、見えない神様が見える形をとって人となって来てくださいました。その力ある御言葉によって万物を保っておられます。これは私たちは忘れがちだと思いますね。光をあれと言って確かにじゃあ神様は全てを作られたんだっていうのは覚えてますけれども、それを今保っているのは 何の力かっていうと、聖書は神様の御言葉の力ですよっていうんです。御言葉はそれだけ強い確かなものである。ですからそれだけの力があれば私たちの人生を何とかできるだろうっていう、そういう考え方ですね。ですから私たちは問題にぶつかった時に神様により頼む、神様の御言葉により頼むということなんですけれども、ペテロの成長が分かる聖書の箇所があります。それは使徒の働きの12章のところなんですけど、12章の最初の部分で何が起こるかというと、ヘロデという王様がまずヨハネの兄弟ヤコブを殺します。もう簡単に書かれています。剣で殺した、それだけです。そして彼はそれをユダヤ人が見て喜んだのを見て、あ、そんなに喜ばれんだったらもう一人行くかということで、ペテロを捕まえました。そして牢に入れました。そして逃げないように鎖につないでおきました。4人の兵隊が4つのシフトですね、4シフト6時間ずつ交代でペテロを見張ってました。鎖につながってました。そして翌日にはペテロも処刑しようという時なんですけれども、で夜の話なんですが、ペテロは何をしてたかというと、明日には死ぬかもしれないんですよ。ペテロは眠っていた、熟睡です。すると見よ、死の使いが、まあ、来たんですよ、ペテロのところに。そしてこう明るくなった。普通明るくなったら、あ、なんか明るくなったなってこう起きるような時なんですけど、ペテロは何をしているかと、寝てます。御使いが現れようが何をしようが、そして御使いはペテロに声をかけたかもしれない、ペテロ、ペテロ、起きないです。御使いがやらなくてはならなかったことは、ペテロの脇腹をついたって書いてありますから、うん、なんていう感じで起きろ。これはペテロの成長を、信仰の成長を物語っているのではないかな。あの嵐の中にイエス様は寝ていたように、ペテロはペテロの人生の嵐の中で今これ熟睡できるんですよ。明日死ぬかもしれないよ。これはペテロの 信仰を物語っているのかなと思います。私たちもそのように成長することができる。嵐は必ず来ます。ですけれども、その嵐にどう立ち向かうのかということ、どういう姿勢で嵐と神様と一緒にその嵐を乗り越えるのかということをですね。で、この後で、二つ目の奇跡に関するところがあるんですけれども、で、向こう岸に渡るとまた問題がそこで待ってました。26節から読みますと、こうして彼らは船で外来の反対側にあるゲラサ人の地に着いた。イエスが陸に上がられると、その町の者で悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。そういうもう問題が待ってた、イエス様。そして彼は長い間服を着ず身につけず、家に住まないで墓場に住んでいた。そういう人、男であったということですね。彼はイエスを見ると叫び声を上げて見舞いにひれ伏して大声で言った。いと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。お願いです、私を苦しめないでください。これは、悪霊が語っている言葉ですね。悪霊がその人のうちにいた。それはイエスが汚れた霊にこの人から出ていくように命じられたからであった。汚れた霊はこの人を何回も捉えていた。それで彼は鎖と足かせにつながれ監視されていたが、それらを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていた。イエスがお前の名前は何かと尋ねると、彼はレギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていったからである。悪霊どもはイエスに底知れぬところに行けと自分たちにお命じにならないようにと懇願した。ちょうどそのあたりの山にたくさんの豚の群れが飼われていたので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと懇願した。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れは崖を下って湖へなだれ込み溺れて死んだ。飼っていた人たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や里でこのことを伝えた。人々は起こったことを見ようと出てきた。そしてイエスのところに来て、イエスの足元に悪霊の去った男が服を着て正気に帰って座っているのを見た。それで恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人がどのように救われたか人々に知らせた。ゲラサ周辺の人々は皆イエスに自分たちのところから出て行ってほしいと願った。非常な恐れに取りつかれていたからである。それでイエスが船に乗って帰ろうとされると、悪霊が去ったその人はお供したいとしきりに願った。しかしイエスはこう言って彼を返された。あなたは家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。それで彼は立ち去ってイエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。そういう出来事が今度は向こう岸で起こりました。イエス様がこの悪霊にお前たちの名前、お前の名前はと言った時にレギオン、レギオンというのは他のところにも出てきますけれども、ローマの軍隊の一軍団ですね。で、大体通常何人の兵隊を指してレギオンなのかというと6000です。6000の歩兵、騎馬隊もつくんでしょうけれども、それがレギオンだそうです。そしてこれもマルコだったと思うんですが、この豚の数というのが2000の豚が崖から湖に飛び降りたというふうに書いてありますね。ですから、悪霊というのは悪魔の手下たちのことを指しています。そして、 その、まあ、悪魔の技というのは創世記の最初のところで悪魔の技がどのように成功したかというと、私たちの先祖である人間の先祖にその神様を信じなくても大丈夫、ひょっとしたら信じない方があなた方にとって、得するかもしれない、神のようになれる、で神様は死ぬよって言ったかもしれないけれども、神様に逆らっても死ぬことはないというその偽りですね、それを信じ込ませた、でそれを信じてしまった人間は、でその延長がその今もその私たちは延長線上に住んでいるわけですね。ですから悪魔の成功というのは人間が自分の力で生きられるよ、神様いらないよ、それでも大丈夫だよ、まさに今の私たちの考えというのを多くの日本においてもこの世界においても考え方というのはそこですよね。それがそしてそれを意識させない、悪魔は決して悪魔に従ってるんだよということを私たちに考えさせないですか。自分に自分の知恵で自分の力で立派に生きてますというふうに考えさせますね。とにかく神様の必要を認めさせない、神様に従うことはどちらかというと愚かなことであるとか、自分でできないからそういうみっともない弱い人が宗教が必要で信仰が必要でっていうそういうような考え方でしょうかね。ですけれども簡単に言うとイエス様が来られたのは、人として来られたのはその悪魔の技を打ち破るためだ、その嘘から人々を解放するためにイエス様は来られたというんです。決して自分の力で生きているんではない、私たち人間は神様が必要なんだ、神様と一緒に生きるこそそれが人間らしく生きることなんだ、自分らしさを求めているんだったら自分を作ってくださった神様、その方を知ることなんだよっていうのをが真理であるわけですけれども、それが歪められてしまっている。ですから、ピラトの前でもイエス様は自分は人として来たのは真理を明かしするためだ、今この世の中では真理が歪められてしまっている、真理を曲げることはできないんですけど、その理解を歪めることはできます。ですからそういう状態ですね。そして第一ヨハネの最後のところで、ヨハネは私たちは神に属している、私たちはその悪魔の嘘から解放されてそして真理を知ることができました、そして神に属しています、神のものとされましたけれども、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。ですけれども多くの人はまだそれを知りません。そして神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。その関係の中には生きています。その方、この方こそ誠の神、いろんな神々が世の中にいるかもしれないけど、人間が作った神々があるかもしれないけども、誠の神はその方だけです。そしてその方が永遠の命です。そして最後の言葉が、子供たち、偶像から自分を守りなさい。その偶像の中には自分たちも含まれていると思いますし、いろんな宗教だけではなくて哲学、考え方というものが含まれていると思います。そしてこの向こう岸で何が起こったかというと、その悪霊に疲れた人たちが救われた、ルカでは一人しか出てこないですけど、マタイ、マルコに確かもう一人いたと思うんですね。ルカはそのうちの一人に焦点を置いて話してますけれども、あ、救われた、すごい、あの裸で走り回ってたどうしようもないやつが救われたじゃないかって喜んでないんですよ。怖くなって、そしておそらくその救われた人よりも自分たちが飼ってた豚が死んでしまった、別に動物愛護の観点から見てるわけじゃなくて、自分の財布を見て大損じゃないかということで、何をしたかというと、イエス様、 イエス様というナザレのイエスよ、ここから出てってくださいってイエス様に出てってもらった。あなたはここにはいらないです。でイエス様は決して信仰というものを私たちに強要しないです。強制的に信じようとさせないですね。嵐を沈める力を持っても、光や大宇宙を作り、そしてそれを保つことが、保つ力を持ってても、神様は決して私たちを強制的に信じさせようとしない。私たちの自由意志というものをリスペクトするというか、そこに責任もあるんですけれども、ですからクリスチャンもイエス様を追い出すことができる、教会もイエス様を追い出すことができます。これがラオデキアという教会について書かれている黙示録の3章の言葉ですけれども、イエス様はどこに立っているかというと、教会の外に立っているんですよ。見よ、私は戸の外に立って叩いているよ、あなた方が私を締め出したからだよ。キリストの教会のはずなのに、のが入っているはずなのに、私のもののはずなのに、私は外だよ、あなた方が追い出したからだよ。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。それを待ってるよ。でもそのドアを踏み倒して打ち破って入ることはしないですね。イエス様できますよ、簡単に。でもそれはしない。そしてこの癒された男が、イエス様一緒に行きたいですって言われたんですけれども、従いたいです、じゃあ従いたいんだったらお前にやってもらいたい仕事があるんだ、私についてくるんじゃなくてそっちの方にをやってくれないかっていうふうにイエス様が言われた言葉が、あなたは家に帰って神があなたにしてくださったことを全て話して聞かせなさい。それで彼は立ち去って、イエスが自分にしてくださったことを全て町中に広めた。わかりました、じゃあそれやりますということで彼やったんですよ。言い広めたけれども、その結果はわからないですよ。私たちはその一部を見ることは、後で見ることはできると思うんですが、ですけれども彼はイエス様に言われた通りにした。それを受け入れるか信じるかどうかというのは、今度はそれを聞いた人の責任です。でもこの男の人は、分かりました、じゃあやりますと言ってやった。そして私たちはその同じことをイエス様から言われているんですね。マタイの28章最後のところでイエス様は近づいてきて弟子たちにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。今朝私たちが学んだ2つの奇跡が教えてくれていることはこのことです。イエス様は見える世界、最初の奇跡がその自然ですよね、嵐を沈めた、見える世界を治めてます、支配してます。そして2つ目の奇跡というのは悪霊ですね、悪魔の、そしてその見えない世界、霊の世界も支配してますよ。私は天においても地においても一切の権威を与えられています、全てを治めてますよ。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。人間は、弟子というのは学ぶ、見習う、そういう見習いですよね。私たちは人間として生まれてきて誰に学ぶべきなのか、それを私たちを作ってくださった神様に学ぶべき存在であるんだけれども、私たちはそれを拒んでしまった、拒否してしまったということで、それをもう一度、あらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを彼らに与えなさい、授けなさい、 私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これは大宣教命令という命令ですけれども、これだけを聞いてしまうと私たちはそんなことを私にはできないと思いますという話になるんですけれども、でこれをあひょっとしたらこれだこういう形だったらできるかなっていうのが、コロサイの手紙の4章に書かれているやり方だったらできるかな、こういうことなのかな。これはコロサイの教会にパウロが書いた手紙ですけれども、たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい、よく見ていなさい。同時にこれはパウロがお願いしていることです。私たちのために祈ってください。私たちパウロが、私はあなたの祈りがを必要としています。でどういう何を祈ってほしい、神が御言葉のために門を開いてくださることだ。これは私たちもできることだと思います。パウロにそれが必要だったら私たちにもそれが必要なはずです。神様、門を開いてください。そして私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。祈ってください。パウロは私はできるから、もうベテランだから、ベテラン宣教師だし、あのいろんな祈りは大丈夫だと思いますなんて言わないですよ。祈ってください。門を開いてくださるように、キリストの奥義を語れるように祈ってください。またもう一つ、この奥義のために私は牢につながれています、そういう問題もあるけれども、パウロがお願いするのは、私がこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってください。パウロは自分知ってるよ、もうあのちゃんと暗記してるしって言わないです。語るべき言葉が与えられるようにできるように祈ってください。それでパウロが言うのは、外部の人たちに対しては、クリスチャンじゃない人たちに対しては、機会を十分に生かして知恵を持って行動しなさい。それは私たちの分です。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいか分かります。ですから私たちはイエス様が大宣教命令の時に、私はいつまでもあなた方と共にいますよって言ってくださった約束と一緒にいてくださるんですから、私たちは祈りを持って宣教すればいいんです。あ、この人に伝えたいな、まずすべきことは祈ることです。この人と話せるように、神ですから、もう始めちゃえばいいんですよ。祈りを祈りますなんてそれやらないですけど、心の中でその人を見てても、何をしてても、一緒になんかこう働いてても仕事をしてても、祈りながら、神様、私はこの人にあなたのことを伝えたいんです、だけれども何を言ったらいいかわからないです、機会を与えてくれませんか。彼の方からなんか、私は話が下手なので、質問できる、向こうから質問してくれるように神様をよろしくお願いします。それも祈りだと思いますよ。あるいは何かこうきっかけが欲しいです、門を開いてください、そして言葉を与えてください。もうパウロはたゆみなく祈りなさいですから、そういうことだと思います。知恵を与えてください、それが伝道ですよ、そして、親切を持ってそうしなさい、そうすれば一人一人にどのように答えたらよいか分かります。自分の知恵ではなくて神様に教えてもらいながらそうしなさいということだと思います。このプロセスだったら私たちもできるんじゃないかな。最初からうまくできなくても、失敗があっても、失敗するなって聖書に書いてないですから。ですけれども祈りながらする、ですから最後に今日の 学びの中でこの世には、まあ、私たち自身が避けるべき問題、そして、避けられない問題というのがあります。人災も天災もあります。ですけれども、この世に生きている限りクリスチャンであっても必ずさまざまな問題にぶつかります。ですけれども、神様にとって大きすぎる問題はないです。先週はイースターで、私たちがの信仰の土台はイエス様の十字架の愛と復活の力です。その2本の柱で V サインですっていう、朝起きた時に私たちはこう復活からこう目が覚めるような感じですから、復活するような感じですから、その神様は今日もあなたの十字架の愛と復活の力をより頼んでいきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日の学んだところは、そのあなたが門を開いてくださいますように、今日誰かに私が語れるのであれば門を開いて、そしてその何を話したらいいのかも教えてください、そういう祈りになると思います。そして復活によって癒される、癒されない病気はないということをですね、あの聖歌の308番に長悲しき荷を担いという、賛美歌がありましたけれども、神様の愛によって癒されない、そして許されない、解決できない問題はないですよっていう歌ですね。で、少し言葉が、翻訳が違いますけれども、それは賛美歌にもあります。ですから、私たちの生活はイエス様の十字架と復活によって支えられています。そして日々、そして永遠にその愛と力によっていきますということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日ルカの8章でイエス様の2つの奇跡を見ました。弟子たちが体験した、2つの出来事、奇跡です。あなたが見える世界も見えない世界も支配しておられるということを確認しました。一切の権威が与えられているよ、天においても地においても与えられているよというふうにイエス様は言われました。そして世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださると約束してくださいました。どうぞ私たちがその約束を信じて、時々私たちは問題にぶつかってイエス様にあなたの信仰はどこにあるのっていうふうに言われるような時があると思います。どうぞそういう時あなたに目をもう一度向け直すことができますように助けてください。私たちの周りにはあなたを知らない人たちが大勢います。そして私たちは何もできないというふうに感じてしまいます。ですけれども、あなたの力で、あなたの愛で、祈りを持ってあなたと一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思います。どうぞ私たちを助けてください、用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。